県議会ラジオ広報、茨城県議会審議長に聞く。ご出演は第117代茨城県議会議長西野はじめさん、聞き手は煙山優です。西野議長、この度は茨城県議会議長へのご就任、誠におめでとうございます。まずは議長就任のご感想をお聞かせください。
皆さんこんばんは。茨城県議会議長の西野はじめでございます。私は去る令和6年12月16日の県議会第4回定例会において第117代茨城県議会議長に就任いたしました。どうぞよろしくお願いいたします。さて、この度長い歴史と伝統のある茨城県議会議長の重責を担うことになり、その職責の重さに改めて身の引き締まる思いであります。県民の皆様の負託に応えられるよう、歴代の議長や議員各位が積み重ねてきた本県議会の歴史と伝統を守りつつ、県民福祉の向上と県政発展に向けて全身全霊で取り組んでまいりたいと考えております。
それでは本年の県政の展望について西野議長にお伺いしていきたいと思います。まず本県の経済対策について西野議長はどのようにお考えですか？
長引く円安や物価高騰による県民生活や県内企業への影響を緩和し、生活と経済を守ることが必要であります。そして物価上昇を上回る賃金上昇を実現し、成長と分配の好循環が確実に回り出すことが重要です。国においては賃上げ環境の整備などの日本経済地方経済の成長、燃料価格高騰への対応などの物価高の克服、そして国民の安心安全の確保の3本柱からなる令和6年度補正予算が昨年12月17日の参議院本会議で可決成立したところです。また地方こそ成長の主役との考えのもと、地方創生をめぐるこれまでの成果と反省を生かし、地方創生 2.0 として再起動をさせるとしており、地方が成長の大きな原動力となることが期待されております。県としてはこれら国の政策方針に沿って本県の強みを生かした経済対策を途切れることなく確実に実行していくことが求められております。本県の成長の原動力として、経済への大きな波及効果が期待できる成長産業への戦略的な企業誘致、国内外からの旺盛な観光需要の獲得など県民所得のさらなる向上に努めます。さらには物価高対策や賃金上昇につながる政策を知事とともに推し進めてまいりたいと考えております。
また茨城県は農業への支援を積極的に行っていると伺っております。農業の持続的発展に向けて課題は多いと思いますが、西野議長はどのようにお考えでしょうか？
本県は農業産出額が7年連続全国第3位と全国屈指の農業県であり、我が国における食料安全保障が重要な課題となる中、食料・農業・農村基本法や茨城県食と農を守るための条例の基本理念を踏まえ、県民ひいては国民のために食料の安定供給を担う本県農業を持続的に発展させていく必要があります。このためには生産基盤の整備や原材料費の高騰対策、担い手の育成、農産物加工食品の販路拡大への支援など総合的に取り組むことが求められております。販路拡大については海外市場に新たな需要を見出す稼げる輸出の実現が必要と考えており、商社など民間企業との連携強化や現地における営業活動、販売促進支援など輸出拡大に向けた戦略的な取り組みを展開することが不可欠です。また収益性の向上につながる農産物のブランド力強化についても販路拡大と合わせて積極的に取り組むべきと考えています。現在知事をはじめ執行部が力を入れて取り組んでいます。議会としても力強く後押しをしていきます。農業の担い手不足に対しましては、生産技術や農業経営に必要な知識を学ぶ機会を設け、経営者としての意識を醸成するなど 本県の農業を牽引する担い手の育成を推し進めるべきと考えています。
また茨城県は活力があり、県民が日本一幸せな県を基本理念に掲げております。県民が幸せになるためには保健医療福祉の政策も大切だと思いますが、西野議長はどのようにお考えですか？
保健医療福祉の政策については、急速に進む人口減少などの影響により、地域の医療機能の維持が困難になることが懸念される中、県民が健康で安心して暮らせる県づくりが大変重要な課題であります。近年、医師や看護師などの医療従事者の不足がこれまで以上に深刻な問題となっており、その地域間の偏りや地域に必要とされる医療機関、診療科への適正な医師の配置についても本県の大きな課題であります。特に重篤患者への適正な医療体制の整備や深夜の救急医療に携わる医師の勤務環境の改善などが急務であると認識しております。また介護士をはじめとした福祉人材の確保にも注力する必要があり、地域における保健、医療、介護の提供体制の充実に向けて最大限努力していきたいと考えております。そして高齢者の方々に対しても、人生100年時代を見据えた健康づくりの推進や認知症対策などの強化を図ることが求められております。県議会では昨年、議員提案の茨城県健康長寿日本一を目指す条例を制定したところであり、条例の趣旨である県民一人一人がさまざまな場において生涯にわたってウェルビーイングで生き生きと暮らし活躍できる地域社会の実現及び健康寿命の延伸に向けた取り組みを今後も継続していく必要があります。
近年、気候変動に伴う豪雨をはじめとする自然災害により甚大な被害が発生しております。西野議長は自然災害対策についてはどのようにお考えでしょうか？
近年、気候変動に伴う豪雨をはじめとする自然災害が激甚化、頻発化しております。昨年も1月1日の能登半島地震や台風第10号などによる災害が甚大な被害をもたらしました。今後も南海トラフ地震や首都直下地震などによる甚大な被害の発生が懸念されており、災害はいつどんな時でも起こりうるとの警戒や日頃の備えの重要性が一層高まっております。自然災害から県民の生命と財産を守るため、国の防災・減災・国土強靭化のための5カ年加速化対策を最大限に活用した災害に強い県づくりを着実に進めていくことが重要です。また県民への防災教育や訓練の実施、県民への情報発信などソフト面の対策も不可欠であり、住民が避難行動を起こすための意識啓発を図っていく必要があります。一方、被災地の早急な復旧復興のためには災害ボランティアへの支援も重要であります。ボランティア活動が円滑に進められるよう、宿泊拠点などの受け入れ体制の構築に努めるなど、平時からの準備により災害への対応能力の向上を図ることが求められております。
そしてこれまで西野議長は人材育成に積極的に取り組まれてきたと伺っております。魅力ある人材育成を行うためには、西野議長はどのような取り組みが重要であるとお考えですか？
昨年は人手不足の問題が顕在化するいわゆる2024年問題が懸念されるなど、急激な人口減少に伴い将来を見通せない時代に直面していると認識しております。このような中、今までの常識では解決が困難な状況にも対応できる力を養うため、将来の本県を担う人材の育成は非常に重要です。私は以前から自らさまざまな課題に積極的に向き合い、情報を集め分析し解決策を見出すための能力を育成する探究活動や、日常生活に生じるさまざまな問題に対してより建設的かつ効果的に対処するための能力を伸ばすライフスキル教育の推進など、人材育成の重要性について訴えてまいりました。本県の活力、発展の原動力となるのは、 地域に愛着を持って地域を支える人材であり、こうした魅力ある人材があってこそ明るい将来展望を描くことができることを改めて認識する必要があります。それには地域の人材を地域でしっかり育てていくことが大切であるため、とりわけ学校での魅力ある人材育成には力を注いで取り組む必要があると考えております。
次に西野議長ご自身のことについて伺いたいと思います。改めて政治を志したきっかけなどを教えていただけますか。
はい、私は30代の頃、常陸太田市の青年会議所の同志たちと全国47都道府県を回り、町おこしの成功事例を視察するなど、地域振興につながる町づくりを学ぶことに夢中で取り組んでいました。その中で古く伝統がある町であっても、外の人からの意見を取り入れ、変わることを恐れない町が素晴らしい町になっていることに気づきました。自分の町を何とかしたいとの熱い思いを胸に、同志たちと一緒に始めたこの町づくりの活動こそが私の政治の原点だと思います。そして50代半ばの時に多くの方からの支援を受け、縁あって県議会議員選挙に出馬することになりました。政治家になってからは、それまでとは全く異なる世界の中で多くの方からさまざまなことを学ばせていただきました。特に所属会派である茨城自民党の政務調査会で、私の政策の不足したところを先輩議員から多方面にわたり熱心に教えていただいたことが、私の政策論の土台となりました。また昨年は政務調査会長として3本の議員提案条例の制定に携わることとなり、私の政治家としての人生の中でも大変意義深い活動となっております。私はこれから議長として、これまでの学びや活動を通して経験したことを生かし、全力で県政の諸課題に向き合っていきたいと考えております。
では最後に、県議会議長として西野議長の今後の抱負をお聞かせください。
我々を取り巻く環境は、コロナ禍の苦難の3年間を乗り越え、社会経済活動が少しずつ活性化している一方で、急速な人口減少や生成 AI 等による急激なデジタルの進化、約30年ぶりの物価上昇など大きな時代の変化に直面しております。こうした時代の変化に対応しながら、県民の皆様と共に未来を見据えた県づくりを力強く推進していくことが重要であります。我々県議会は二元代表制の一翼を担う存在として、県民の皆様の声に真摯に耳を傾け、向き合うことが何より重要であり、その声を県政運営に反映していく役割を担っております。また知事をはじめ執行部とは緊張感のある関係を保ちながら、県の意思決定やその執行の監視を行うとともに、積極的な政策立案を通して県民の皆様の負託に応えなくてはなりません。これまで私は地域の皆様のより良き代弁者であることを政治家としての信条とし、競争から連携、そして共に作る競争へをキーワードに、県土の均衡ある発展に全力で取り組んでまいりました。これから私は県議会の議長として、今まで以上に県民一人一人の声を真摯に受け止め、地域の声を県政に反映し、共通の目標である県民福祉の向上や県政の発展に向けて全力で取り組んでまいる所存です。どうぞよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。本日は第117代茨城県議会議長西野はじめさんにお話を伺いました。今後のご活躍をお祈りいたします。県議会ラジオ広報、茨城県議会新議長に聞く。ご出演は第117代茨城県議会議長西野はじめさん、聞き手は煙山優でした。